ではあさっての19日、注目の大統領選挙が行われます。どのような大統領が誕生するのか、日本の我々としても気になるところですよね。今日はその韓国から、韓国で大学の助教授をされていらっしゃいます稲川由紀さんにレポートを届けていただきます。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの稲川さん、こんにちは、
稲川由紀입니다。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大統領選があさってに迫ってきて、はい、この世間の様子、選挙へ向けて盛り上がってるんでしょうか。
そうですね、街角に出ると、選挙の支持者ですね、各候補の支持者が選挙カーに乗って、はい、街頭演説をしたりキャンペーンをしたり、いろんなことをやってます。
さて、それぞれの候補者の特徴を教えていただきたいんですが、
はい、今回注目されているのは、はい、特に注目されているのは2人いまして、1人はその、記号がみんなついてるんですけど、
はい、
記号1番のパクネさんという、女性の方ですね、
はい、
この方と、それからもう1人、ムンジェインさんという男性の方、この方が記号2番なんですけど、
はい、
この2人の、一騎打ちみたいな様相を呈しています。
はい、パク候補そしてムン候補ということですが、はい、実際候補者は何名？
全部でですね、ちょっとわからないですけど9人ぐらいいると思います。あ、
そうなんですね、
はい、
その中でもやはりちょっと一騎打ちになるだろうと。
そうですね、もう本当に注目されているのはその2人という感じですね、
はい、パク候補はどんな特徴があるんでしょうか。
パク候補はかつて、大統領をやっていたパクチョンヒさんはいの、 娘さんに当たります。
なるほど。
で、今与党の、セヌリ党なんですけれども、
はい、
そちらの、そちらから出てる方で、どちらかというとちょっと保守ですね。で、所得の高い方とか高学歴の人から支持が高いということですね、
で
ムンさんは、昔ノムヒョン大統領がいたところですね。今民主統合党というところにの候補なんですけれども、こちらは庶民ですね、の方から支持が厚いという、そういう特徴があります。
なるほど。そして日本でも取り上げられたんですが、アン・チョルスさんが注目されていたんですが、大統領選の出馬を辞退されたということで。
そうですね、結構これは皆さん衝撃を持って受け止めたんですけど、アン・チョルスさんが出るんじゃないかなとみんな思ってたんですが、それ突然辞退をするということで、
はい、
ただムン・ジェインさんの支持回るということをですね、宣言して、これからどうなるかということで注目されてます、はい。
このアン・チョルスさんというのはどういった方なんでしょうか。
アン・チョルスさんというのはそうですね、どちらかというと大学生とかその若い人たちの支持をすごく集めていた人で、
はい、
で今の政党のやり方ですね、だから大企業とか財閥中心のやり方にちょっと反対をして、もうちょっとその、国民一人一人の声を政治に反映させようというところから、無党派でやってた方なんですね。
はい、
ですごくその庶民的な、草の根的なところが受けて、すごく支持も厚かったです。
ソウル大学出身のエリートということで、
そうですね、
そういった中で若者のね、非常に憧れの存在でもあると
。そうですね、はい、非常にこうアン・チョルスさんに影響されて、なんか政治に興味を持ったっていう人も非常に多いみたいです。
ね、そういった中での事態というのも衝撃でしたが、さて韓国の大統領選挙ですが、はい、国民が直接決める直接選挙なんですよね。
そうですね、日本は政党の中から決まってくると思うんですけれども、
はい、
こちらは国民が直接この人っていうふうに一人を選ぶ直接選挙です、
非常に分かりやすくて、ね、いいかな
と。そうですね、大統領の力というのが非常に強いので、その人を直接選ぶということで、国民もすごく意気込んでますね。
やっぱり投票率も高いんですか。
そうですね、最近結構その投票率の低下なんかが言われてるんですけれども、
はい、
特にその若者ですね、若者の投票率がちょっと伸び悩んでるというのが悩みみたいで。
やはりね、日本も同様ですけれどもね、はい、なかなか難しいところはありますが、はい、稲川さん、テレビでの公開討論などはご覧になられたんですか。
そうですね、ちょこちょこっと見た感じなんですけれども、
はい、
まあまあ、僕も投票権がないので。
そうですよね、
はい、
うーん、
周りの人はすごくそのテレビ討論の内容とかで、
はい、
盛り上がってたり興奮したりとかしてますね、
はい、だいぶあの公開討論もかなり激しいね、
そう
ですね、
それぞれ、結構そのお互いを批判し合うというか、
はい、
もうとにかく自分が選ばれなきゃという感じでやってるので、うん、結構あの相手候補に対しては厳しいことを言ったりしてますね、
うん、やっぱね、女性が出馬なさってますから、その辺でも女性のバトルというのもあったようですね、
はい、そうですね、記号3番にあのまた別の女性がいらっしゃるんですけれども、その方がすごく公開討論の後にイシューになりまして、
はい、
で1番のその、そうですね、あの本命のパク・グネさんをですね、
はい、
すごくその公開討論で、批判したんですね。でそれがすごくもう、まあ、衝撃を持って受け入れられたというか、はい、
これかなりその、ね、爆弾発言的なところまで、
そうですね、結構あのすごいことを言ってました、なかなか、はい、あの、パク・グネさんを当選させないために来たみたいな、はい、
それが、イ・ジョンヒ候補、
ね、そうですね、3番のイ・ジョンヒさん、
うん、はい、まあね、いろいろそういった公開討論もありつつ、選挙カーでの、ね、はい、アピールももちろんあると思いますけど、こう日本との違いっていうのはありますか？
そうですね、日本はあの選挙カーがこう街を回ってきて、で主にその名前を連呼するっていう感じだと思うんですけど、こっちはですね、もうちょっとノリノリですね。
ほう、ノリノリ、
はい、あの、はい、ノリノリです。あの、選挙カーからはその候補をあの大体流行ってる歌をパロディーして、なんかその候補を応援する歌みたいなのを作っちゃうんですね。
あ、替え歌みたいなことですね。
替え歌です、替え歌、はい、でそれが結構、まあ、軽快なリズムというか、ノリノリで、それを支持する人たちもその選挙カーが舞台みたいになってまして、
はい、
でそこに大型スクリーンがついてあったり、でその前であのみんながこう踊るんですね、同じ振り付けで。
わあ、じゃあもう本当パフォーマンスっていう感じですね。
すごいですね、パフォーマンスは。
もうライブ状態に、ね、なってしまう選挙カーという。
そうですね、見てて結構楽しいです、ね、
そんな中ですが、ちなみに稲賀さん、ポッドキャストで番組も配信されてるということで、
はい、
で
最後にポッドキャストやっておりまして、
はい、はい、どんな番組か教えていただけますか？
今日もソウル日和っていう番組をやってるんですけれども、
はい、
ソウルの今をですね、何気ない日常を住んでる人の視点からお届けするそういう番組なんですけど、はい、僕ともう一人韓国人の、すごく優秀なパートナーと一緒にやってます。
で
日本語と韓国語で両方で発信してるので、もしその、まあ、ソウルの観光とかソウルの生活に興味のある人でもいいですし、
はい、
今日は韓国語を勉強したいっていう人がいても楽しいんじゃないかなと思います。
いいですね。これ今日もソウル日和で検索すると、
そうですね、はい、今日もソウル日和、もしくはカタカナで、勇気って打つと、
はい、
多分出てくると思います。
わかりました。ぜひね、
はい、よろしくお願いします。
チェックしていただきたいと思います。稲賀さん、今日は貴重な情報どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、韓国にお住まいのフラワーレポーター稲川由紀さんにお話を伺いました。